はい、お祈り感謝です。娘が言ってきて言い忘れたことを私が言うのも変なんですけど、ちょっと話をしたのでね、この教会から出て行ってみて分かったこの教会の良さっていうところは、本当にこう今日もですけど、いろんな方が教会に来てくださったり、学ぶ機会があったり、チャレンジをさせてもらいますよね。ですからアメリカ行くって言っても、何礼拝を休むのかなんて言われませんよね皆さんが祈って、送り出してくださる、本当に津田キリスト教会は良いところだなっていうことを感じたんでしたね感謝ですはい、では今日私、増田佳代子と言います、よろしくお願いします今日メッセージを取り継がせていただくんですが、まずなぜ私が今日立たせていただくようになったかということ証をさせていただきたいと思います。5年前の JEB 日本伝道隊の信徒大会で、ある牧師の先生が献身した証をしてくださいました。そこで主が語ってくださいました。私は何度か証させていただいてるんですけど、洗礼を受けた時、イエス様が私の罪のために十字架にかかって死んでくださったということが、本当は深いところで分かっていませんでした。セルを通して救われた私は、人との関係はすごい良かったんですけど、大切な盾、神様との関係が曖昧でした。横、人との関係が崩れた時に、イエス様を本気で求めてもがきました。もう立てこもって、御言葉だけ、聖書だけの生活をしました。そうする中で、ホセア書から、私は会員の女であって、私がイエス様を私がイエス様を十字架につけました。それでも主は待ってくださり、愛してくださっているなっていうことが深いところで分かるようになりました。しかしその後も怒りの感情、罪をどうしても手放すことができず、自分も周りの人も困っていました。そんな中、癒しのミニストリーと出会うことができ、この怒りを手放すという方法を知ることができ、本当に腹の中から、腹の底から湧き出る喜びを体験できるようになりました。また解放のミニストリーを通して、戦うべき相手が明確になり、戦い方を身につけてきました。ルカ17章にある、自分はもう癒されない病気だと思っていたのに、イエス様に癒していただいたのを知って、大声で神を賛美しながら戻ってきたサマリア人のように、私は癒され、解放され、自由になりました。残りの人生、主の足元にひれ伏し感謝して歩むものとなります。主人に絵を描いてもらったので、ちょっと見ていただきたいんですけどさっき子供たちがね、元気にここで喜んで賛美を捧げていましたが、皆さんはサマリア人のように喜んで主に賛美を捧げ礼拝に来られていますか？今日どんな気持ちで来られていますか？このサマリア人の姿こそ真の礼拝者の姿だと思いました。私たちが礼拝に来るのは義務でも何でもなく、本当に感謝と喜びを主の前に捧げるために来るのだと私は答えを得ました。2週間前、私は熱中症でめまいがして来れませんでした。川遊びをしすぎて熱中症になりました。今日ここに無事来れていることも何一つ当たり前ではありません。この1週間無事に過ごせました。食べ物も与えられました。御言葉もいただけました。何よりこんな私のためにイエス様は十字架にかかってくださった。もう感謝しかない。この気持ちで喜びいっぱいに礼拝し続ける人生を選びます。絵が出ませんが、行きます。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。一粒のままとは中途半端。自我に死ぬとき実を結ぶ。もう中途半端はいいと思いました。日々自我に死にますという献身の思いが与えられました。それまでは教会に来てもお客さん気分でした。例えば駐車場にゴミが落ちていても拾わない、汚れてる場所を見ても掃除をしない、誰かするでしょう、面倒なことはしたくない、そんなものでした。が、教会に対する愛が生まれ、使えさせていただきたいと考えが変えられてきました。はじめは教会の本を管理する、 草抜きなどから始まり、アブ先生からいろいろなチャレンジをさせていただいてきました。クリエイトで先生として使えること、集会を取り仕切ること、青年選挙大会実行委員として他教会の先生方に使えること、海外選挙のために祈り献金を送らせていただくことなど、本当に私にとっては苦手なことばかりです。でも教会の中には多くの働きがあり、キリストの体の一部として一人一人が大切な存在であり、働き人が必要なことも分かってきました。今は責任役員となり、このようにメッセージをさせていただいていますが、メッセージをさせていただくごとに、まだまだ自分は自我が強く中途半端な存在である、また愛忍耐がないものであると思わされます。イエス様の弟子として御声に聞き従えるものになりたい、イエス様に似たものに変えられていきたいと思わされています。では今日のメッセージ、詩編19編、メッセージ題は、主は私の岩、贖い主です。暗唱聖句は15節の、あなたのしもべをおごりから引き離し支配されないようにしてくださいです。一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、ありがとうございます。今日もこのようにみんなで集い賛美し礼拝できることをありがとうございます。今日子どもたちが私たちに手本を見せてくれました。本当に喜んであなたを賛美する姿を見て感動しましたし、自分もたとえ年を取ってきてあちこち痛くなってもあのように賛美し続けるものでありたいと思わされました。今日の御言葉を通してもどうぞ一人一人に語ってください。語るこの者の口を清めてくださり、聖霊様ご自身が必要なことだけを語らしめてください。今からの時をすべて主にお委ねいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。はい、まず新改訳聖書2017を音声として拝読することができるアプリがあるんですね。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、聖書の情景を感じられる素晴らしい音声なので、今日はまずそれを聞いていただきたいと思います。
第19編、指揮者のためにダビデの賛歌。
天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もせず語りもせず、その声も聞こえない。しかしその攻防は全地に、その言葉は世界の果てまで届いた。神は天に、太陽のために幕屋を設けられた。花婿のように太陽は部屋から出て、勇士のように走路を喜び走る。天の果てからそれは昇り、天の果てまでそれは巡る。その熱から隠れうるものは何もない。主の教えは完全で、魂を生き返らせ、主の証は確かで、浅はかなものを賢くする。主の戒めはまっすぐで、人の心を喜ばせ、主の仰せは清らかで、人の目を明るくする。主からの恐れは清く、とこしえまでも変わらない。主の裁きはまことであり、ことごとく正しい。それらは金よりも、多くの純金よりも親しく、蜜よりも、蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。あなたのしもべもそれらにより戒めを受け、それを守れば大きな報いがあります。誰が自分の過ちを悟ることができるでしょう。どうか隠れた罪から私を解き放ってください。あなたのしもべを傲慢から守ってください。それらが私を支配しないようにしてください。その時私は大きな背きから解き放たれて全きものとなるでしょう。私の口の言葉と私の心の思いとが 御前に受け入れられますように。主よ、我が岩、我が贖い主よ。
はい、では詩編19編を自然界に対する賛美、主の教えに対する賛美の2つに分けて見ていきたいと思います。まず1つ目は自然界に対する賛美です。新共同訳で1節から7節をお読みいたします。指揮者によって賛歌、ダビデの歌。天は神の栄光を物語り、大空は御手の技を示す。昼は昼に語り伝え、夜は夜に知識を起こる。話すことも語ることもなく、声は聞こえなくてもその響きは全地に、その言葉は世界の果てに向かう。そこに神は太陽の幕屋を設けられた。太陽は花婿が天外から出るように、勇士が喜び勇んで道を走るように、天の果てをいでたち、天の果てを目指していく。その熱から隠れうるものはない。私は30代でクリスチャンになりました。ですから子供時代、昨日も津田でドッカーン花火やってましたけど、今の時期はね、いろんなところで夏祭りとかっていうのがあると思うんですけど、私山に住んでましたので、山神社の夏祭りね、盆踊りとか行ってました。で、お地蔵さんがいたら手を合わせて祈るんだよって教えられて育ったんで、そのようにしてきました。誠の神を知りませんでした。でも何かにすがりたかったんですね。日本には八百万の神がいるという人たちがいます。みんな何かにすがりたいです。じゃあ八百万の神って何だか知ってます？日本で古くから存在する神道において祀られている神のこと。古代から日本ではあらゆる現象や、太陽から月、風、家の中の便所にまで、世の中に存在する全てのものに神が宿っているという考えだそうです。これは人が作り出した神です。まあ、便所の神は別としても、自然界の素晴らしい景色や現象を目にしたときに、人は知らずとも誠の神の存在を感じるのではないでしょうか。ちょっと私の写した自然界の写真を見ていただきたいんですけど、あ、これはもう素晴らしい、違いました。あの、礼拝の姿です。あ、これね、こういうのを見たとき、誠の神を知らなくても、ああ、神はいるのかなって思ったりするんじゃないかな。私はそのように思ってきました。じゃあ次お願いします。ね、こういうもう、何ですか、マイナスイオンを感じるような。神が作られた。もう私ね、夏になると川に行かずにいられない。もう50代過ぎてますが、やんちゃしてるんですね。次お願いします。やんちゃの極みみたいな、なんかね、こう、もう釣りしたり、魚取ったり。あ、はい、ありがとうございます。まあ、このようなことをしてるんですけど、まあ、自然はね、天地を創造された神の素晴らしい作品であって、とても人が作り出すことはできないと感じ感動しますよね。聖書は大自然を超えたところにこの大自然を作り、宇宙を支配している神がおられると教えています。私の知人は宇宙について研究されていました。京都大学に行き、京都大学の大学院に行き、宇宙について研究をずっとしたんですけど、この宇宙は神の介入なしにはとてもじゃないけど存在しないというところに行き着いて、神を信じたと話してくれました。自然も宇宙も自らの意思ではなく、神のご意思によって動いており、私たち人間も私たちを愛してくださっている神によって絶えず導かれているのです。信じられますか？聖書の初めの言葉は、初めに神は天と地を創造されたです。天と地、つまり世界は神の作品なのです。詩編96-5にも、誠にどの民の神々も皆偽りだ、しかし主は天をお作りになった。誠にどの民の神々も皆偽りだ、しかし主は天をお作りになったとあります。クリスチャンとなり、神がすべてお作りになったということは聖書からわかるようになりましたが、自然界を見て主は素晴らしいっていつも言えるかというと、そうでないこともあるんじゃないですか。何か思い患っていたり、怒ってたり、すごく恐れてたりすると、 こうやって花を見ても、ああ、美しいっていうより、はあって、ため息がついて出てしまうようなことないですか？でもね、そんな時は実はチャンスなんです。神様との間にね、いらないもんが入っちゃってますよ。神様からちょっと離れてしまってるんです。いらないものを捨てなさいよって、神様が教えてくださってるんです。じゃあ、いらないものとは何でしょうか？後で見ていきたいと思います。次に、主の教えに対する賛美です。8節から12節までお読みします。主の律法は完全で、魂を生き返らせ、主の定めは真実で、無知な人に知恵を与える。主の命令はまっすぐで、心に喜びを与え、主の戒めは清らかで、目に光を与える。主への恐れは清く、いつまでも続き、主の裁きは誠であり、ことごとく正しい。金に勝り、多くの純金に勝って望ましく、蜜よりも蜂の巣の滴りよりも甘い。あなたのしもべはそれらのことを熟慮し、それらを守って大きな報いを受けます。神はご自分の思いを人間の言葉で表し、それを書物にしてくださいました。それが聖書です。聖書は神の言葉が文字となり書物となったものであって、誰もがそれを客観的に調べ、そこから神の御心を受け取ることができるのです。8節で、主の律法は完全で魂を生き返らせ、主の定めは真実で無知な人に知恵を与えるとあります。聖書には私たちの人生すべての問題に対する答えがあります。2週間前のアブ先生のメッセージ聞かれましたか？必ず聖書から答えがあると言われてましたよね。すべての答えは聖書にあるのです。謙遜に求め従っていくことです。そうすれば私たちの魂が生き返り、無知な私たちに知恵が与えられていくのです。私たちは御言葉が私たちの魂を生き返らせてくださる、知恵を与えてくださるものなのだと信じ、御言葉に求めているでしょうか？それとも問題が起こったらまず人を頼る。今だったらこの携帯、スマホの中にいろんな情報があります。これを頼ってしまう。また自分の偶像となるものに頼り、答えを見出せないままになっていないでしょうか？御言葉に答えがあるのですから、遠回りせずすぐ御言葉に頼る、この良い習慣を身につけていきましょう。そのことを通し、神様が真実な方であることをさらに体験して、魂は生き返るのです。9節、主の命令はまっすぐで心に喜びを与え、主の戒めは清らかで目に光を与える。皆さん、御言葉から心に喜びが与えられ、戒められ目に光を与えられた経験ありますか？皆さんの目は今目に光があるでしょうか？私は以前、人から笑ってもらう、話が受けるっていうことに生きがいを感じておりました。洗礼を受ける前、メビッチョ礼拝に行かせてもらっていましたが、その月の暗唱聖句はなんとエペソ書5章4節。みだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。でした。この御言葉は聖書を開くたびにしょっちゅう示されていましたが、それでも私は、いや、盛り上がるから愚かな話や冗談ありでしょう。みんな楽しんでますよねって従えなかったんです。よくご存知の方々もいらっしゃいます。ところが洗礼前のメビッチョでまで神様は私に伝えてきたのです。もう降参しました。私はね、いつもくだらない話を一緒にしていた姉に電話したんですよ。お姉ちゃん、もう私ね、愚かな話や下品な冗談はやめるわって言ったんです。なんて言われたと思います？あんたからそれ取ったら何が残るん？ちょっとショックじゃないですか？愚かな話や下品な冗談を述べたらもう私は私じゃないのかって。でもね、もう命令に従うって決めたんですよ。で、命令に従い続けてきてます。そしたらどうなったからというと、神からの喜びが来るようになったんですね。またお姉ちゃんからも、あんた下品な話少なくなったよね、ええ方に変わってきたやんって言ってもらえるようになりました。主の命令はまっすぐで心に喜びを与え、主の戒めは清らかで 目に光を与えるものです。11節、金にも勝り多くの純金に勝って望ましく、蜜よりも蜂の巣の滴りよりも甘い。皆さんは御言葉が金や銀よりも価値があるものだと著者であるダビデのように言えますか？私はまだ実はそこまでいけてません。日々自分に死にます、献身しますと言いながらも、特にお金については全て主のもの、主が導いてくださると思ってはいますが、よく考えよう、お金は大事だよって CM でも流れてるじゃないですか。お金がないと困るな、お金がないと不安だなって思ってしまうのが実は現実です。 100% 神様だけというよりはお金を頼りにしているところがあります。マタイ6の24、あなた方は神と富とに仕えることはできないとあります。それだけお金というのは価値があるように見えるもの、偶像になりやすいものだと聖書が教えてくれています。どうですか、皆さんはお金が偶像になっていないでしょうか？それでも主に示されて献金を大胆に捧げたら、その後めちゃめちゃ祝福されたっていう経験もしてきました。私たちは神に作られたものであり、日々神が導いてくださるという信頼を、御言葉を信じ従うことを通じ強めていきましょう。これはアブさんがよく言われる、従わないとわからない世界なのだと思います。13節から15節をお読みします。知らずに犯した過ち、隠れた罪からどうか私を清めてください。あなたのしもべをおごりから引き離し、支配されないようにしてください。そうすれば思い背きの罪から清められ、私は完全になるでしょう。どうか私の口の言葉が御胸にかない、心の思いが御前に置かれますように。主よ、私の岩、私の贖い主よ。この詩篇の著者であるダビデは、自分が罪を犯してしまう弱い存在であり、そこから助けてくださるのは主、天のお父さんだけであることを認めていました。13節14節で、知らずに犯した過ち、隠れた罪からどうか私を清めてください。あなたのしもべをおごりから引き離し、支配されないようにしてくださいと懇願しています。ダビデの素晴らしさの一つは、素直で謙遜なところだと思います。常に感謝。良くない状況では、なぜですかと問いかけます。でもその後必ず主に信頼しますと言える天のお父さんとの深い信頼関係があります。ではここに出てくるおごりイコール高慢とは何でしょう。ちょっと一緒に考えていただきたいと思います。皆さんへの質問です。皆さんはおごり高ぶりが自分にありますか？どんな時高ぶってしまいますか？では近くの方 2,3 人の方と一緒にちょっとこれについて話し合ってみていただきたいと思います。3分ぐらいでお願いします。皆さんはおごり高ぶりが自分にありますか？はい、ありがとうございます。盛り上がってまいりましたが、そろそろ分かち合いの時を終えて前を向いていただけたらと思います。はい、いろいろ出たかなと思うんですが、高ぶりは自分を認めてもらいたい、褒められたいっていう承認欲求から出る場合が多いんじゃないかなって思います。人の評価を恐れて、神の評価を恐れていないことです。聖書の中には高ぶりに関する御言葉がたくさんあるので、ちょっと一緒に皆さんと聖書を開いていってみたいと思うんですね。箴言16章18節箴言16の18をちょっと探してもらえますか？メグ君は新共同訳ですか？新改訳ですか？新改訳。あ、じゃあ新改訳でお願いします。
16の18。高慢は破滅に先立ち、高ぶった霊は挫折に先立つ。
ありがとうございます。新共同訳？はい。
痛手に先立つのはおごり、つまずきに先立つのは高慢な霊。
はい、ありがとうございます。 新改訳2017では高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つ、高慢は破滅に至るとあります。破滅ですよ、嫌ですね。じゃあもう一箇所、箴言13の10、箴言13章10節を、
はい、新共同訳でお読みします。13章10節、高慢に振る舞えば争いになるばかりだ、勧めを受け入れる人は知恵を得る。
ありがとうございます。箴言13の10、新改訳聖書では高ぶりはただ争いを生じ、知恵は勧告を聞くものと共にある。高慢、高ぶりがあると自己本位になって人のアドバイスを聞かなくなり、争い、喧嘩、怒りを引き起こします。全部自分でできると思う人がいるかもしれませんが、私たちは神ではないので全部自分でできるということはないんですよね。ですから人からアドバイスをいただくことや、謙遜に助けてもらう、祈ってもらうことが大切です。もちろん神様も語ってくださっていますから、聞き従うことが大切です。この高慢に打ち勝っていくには、箴言を毎日読むことが助けとなります。14節、あなたのしもべをおごりから引き離し、支配されないようにしてください。本当に気をつけないと、高ぶりは人間にとって自然なものであり、油断のならないものです。高慢は罪です。この罪に支配されないように目を覚ましていないといけません。悪魔は私たちに、そんなこともできんのかって言ってくることもあるけど、そういう私たちの弱みじゃなくて得意、強みを攻撃してくることがあります。悪魔は人々の強みをおだてて、おだてて、おだてて、さらに高ぶらせて、最後にはその人を陥れる。また良い行いをするときもその動機が問われます。人に認められたいからするのか、神様に示され、神様に従ってするのか、いろんなところに罠が仕掛けられているんですね。そのことを意識していきましょう。ダビデは神を、我が岩、我が贖い主、主よと呼びかけています。ダビデは神が贖い主であることを知っていました。神イエス様は罪を犯し、その罪に支配されてしまっているような私たちを、そこから買い戻し、連れ戻し、解放し、自由にしてくださるお方、贖い主なのです。そのためにイエス様はどれほどの痛み、苦しみを耐えてくださったでしょうか。神は私たちに罪を犯さないように厳しく命じ、私たちが罪を犯したならそれを容赦なく罰するぞというお方ではありません。私たちが謙遜になり本気で悔い改めるなら、私たちの罪、それは心で犯す罪であれ、言葉で犯す罪であれ、また行いで犯す罪であっても、それを許し、私たちをその罪から救い出してくださるのです。神の愛に感謝します。ポイントを言います。この高ぶり、高慢を取り除くということにおいて、自分は無力であって、イエス・キリストの助けなしには取り除けないということに気づき、悔い改め、謙遜に、聖霊様に自分自身が満たされていくことを心から望んでいくのです。もう一度言いますよ。ポイントは、この高ぶり、自分で取り除こうとしても自分の力では無理なんですね。イエス様を頼らないと無理なんですね。悔い改めて謙遜に、聖霊様、私を満たしてください、私の罪を許してください、心から望んでいくことが必要です。では先ほど皆さん高慢について話し合っていました。盛り上がっていました。高慢がないっていう人はあんまりいないんじゃないかなって思うんです。これ罪ですよって言いました。罪ありました。悔い改めを今からしたいと思うんですね。ちょっと祈りの時を持ちたいと思います。自分自身のうちに高慢な心、罪がある、また御言葉よりも頼ってしまう偶像が あると気づかされた方、悔い改めて聖霊様を歓迎する祈りをしていきたいと思います。これが先ほど話した神様との間に入っているいらないもんなんですね。この罪があると平安を失い、神の声が聞こえなくなってしまいます。傲慢な心を悔い改め、また神よりも頼ってしまっているものがあるなら、そのことも悔い改めていきましょう。でもお父さん、今日本当にこの傲慢高ぶりについて教えられました。私自身のうちにその思いがあることを認めます。あなたに喜ばれないものです。人から認められるのではなく、神様、あなたに喜ばれることを正していきたいです。導いてください。また本当にあなたに、あなたの御言葉により頼むよりも先に人に頼ってしまったり、お金を頼りにしてしまっている愚かなものであることを認めます。主よ、あなたが私の贖い主です。あなたにだけ信頼していきます。どうぞこの私の傲慢の罪、また偶像礼拝の罪を許してください。あなたにより頼みます。イエス様、あなたの十字架を感謝いたします。どうぞ私たちを許し清め、あなたに似たものへと作り変え続けてください。神様との間にあったいらないものがもう今取り除けられました。感謝です、はい、私はもともと読書が得意ではなく、本を読むということがあまり好きではありませんでした。しかしクリスチャンとなって聖書を読み始めました。でもね、謎だらけ、意味がわからない、読んでても退屈って感じたんですね。でもわからなくても読み続ける、御言葉は大切な食べ物、食べ続けたら良いんだよ、いずれ血となって肉となって私を助けてくれるんだよ、成長させてくれるんだよというアドバイスをしてくださる方がいらっしゃいました。通読やデボーションガイドを用いて、また今は井戸掘りや自己発見の学びを通じて聖書を読み続け、本当に聖書、自分の人生になくてはならないものだ、神様からの愛をいただける、蜂蜜よりもこれは甘いぞということが分かってき始めました。どうぞ皆さんもね、ぜひ聖書が難しくてつまんないなって今思ってる人、厳しすぎる、苦痛だって感じてる人、諦めずにどうぞ読み続けて味わっていっていただきたいと思います。この世は苦いことがいっぱいですね。この世にだけ目を向けてしまうなら、私たちの心まで苦くなってしまいます。神の言葉を心に蓄え味わっていきましょう。神の言葉が清いものであるように、私の語る言葉も清めてくださいと祈り求めましょう。謙遜にお互い歩んでいきましょう。では最後に皆さんで暗唱聖句を一緒に読みたいと思います。前にも出してくださいますが、詩編19編の14節です。じゃあ一緒に読みましょう。3、はい。あなたのしもべをおごりから引き離し、支配されないようにしてください。もう一度読みましょう。3、はい。あなたのしもべをおごりから引き離し、支配されないようにしてくださいです。どうぞ高ぶりから離れて、 支配されないようにしていきましょう。イエス様が私たちの岩、私たちの贖い主です。お祈りいたします。天のお父さん、ありがとうございます。イエス様が私たちの岩であり贖い主であることを本当にありがとうございます。自分では自分をどうすることもできないものでしたが、イエス様、あなたが私たち一人一人を愛してくださり、声をかけてくださり、このように礼拝できるものへと変えてくださったことを本当に感謝いたします。私たちはすぐ傲慢になってしまう愚かなものであること認めます。本当に御言葉を愛し、御言葉に強制していただき、力を得ていきます。あなたのしもべをおごりから引き離し、支配されないようにしてください。あなたに願い求めます。今日から始まる1週間も使わされる場所においていろんなことがありますが、御言葉を慕い求めます。すべての答えは御言葉にありますから、あなたに求めていきます。本当に人であったり、お金であったり、世の情報であったり、そういったものではなく、変わることのないあなたの御言葉に信頼していきます。どうぞ強めてください。また一人では弱いものです。こうして仲間を与えてくださっていることを心から感謝します。神様を愛し、仲間を愛し続ける人生を選び取ります。ここにおられる一人一人、またズームを通して礼拝しておられる一人一人を祝福してください。すべての栄光を主にお返しします。感謝して愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。